鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今ですね、博物館で、はい、湧別鉄道を開業100年ということで、記念の展示会を行われております。はい、まあ、4月7日までですので、まあ、まだまだ期間ありますので、足を運んでいただきたいと思うんですけども、この時というかですね、最初初日、8月26日なんですけど、
はい、
湧別鉄道で運行していた C111 っていう機関車、まあ、この番組で何回かお話はしたんですけど、はい、まあ、その一部が、部品がちょっと返ってきまして、でそれの記念セレモニーをやりましたので、ちょっとその模様をですね、ちょっとお話を最初の冒頭だけちょっとさせていただこうと思いますが、はい、この C111 っていうのは戦後間もなくですね、高尺鉄道っていう、もう今ないんですけど、滋賀県のとある私鉄で発注して、でもう蒸気機関車は使わないっていうことで、確か昭和29年か30年かな、そのぐらいに、じゃあ湧別鉄道で引き取りますっていうことで、はい、その関西から釧路まで、こう回送で来たんですね。で湧別鉄道で、まあ、客車を引いたりとか貨車引いたりとか、してたんですけど、はい、まあ、残念ながら1970年に廃止になったもんですから、じゃあ今度はどこかって言った時に、今度開発、釧路開発埠頭っていう会社があって、はい、でこれは復興ですね、今の復興のあたりの、その貨物 その倉庫だとかがあるので、まあ、そこでそういう貨物列車をこう短い距離ですけど引っ張ってたんですが、それもやっぱり、もう終わりですっていうことになってですね、その江別市の個人のお宅で保存されてたんですが、はい、で東武鉄道ではそのこの機関車を探してたんですね、状態のいいものをということで復活させるために。でそうしたところ、そのやっぱり江別の個人宅の方は屋根のかかったきちっとしたところで保管してたので、まあ、状態がいいと、はい、じゃあこれを、復元しましょうということで東武鉄道でずっとやってたんです。でそうしたところですね、復元するにあたって、運転席の横っちょにですね、その当時の釧路開発埠頭の車門っていうんですかね、
はい、
星型の、まあ、あったりとかですね、そのでタンクっていうかね、石炭を積んとか水積んでるタンクの横丁に、この機関車が釧路を離れる時のその釧路開発埠頭の社長さんだとか機関士さんたちとか名前がそこにこう書いてあったんですね。でそこの部分はたまたまなんですよね、ちょっとやっぱ古すぎて使えないということで、うん、新しくそこだけしましょうということになったので、はい、そこの部分が要するにいらなくなったんですね。それで博物館ではやっぱり これはもう釧路の大事なその遺産なので、はい、まあ、いただけませんかっていうことで東武鉄道さんにお話ししたところ、心よく OK っていうこと、うん、それで、運ぶ運賃については湧別鉄道とか釧路開発埠頭に関わりのある会社さんにちょっとずつお願いして、お金を集めて、
はい、
で、8月26日に、東武鉄道の方もいらっしゃった中で、
はい、
披露をしまして、はい、この社紋の部分と、それからお名前が書いてあると、うん、でそのお名前の書いてある機関士さんのうちの一人がまだご存命で、当時も博物館に来まして、
はい、
本当にもう50何年ぶりですかね、うん、まあ、ちょっと機関車の一部ですけど、
はい、
ご対面と。それで東武鉄道の方がその機関士さんに、こういう時はどうしたんですかとか、
はあ、
とかこれなんか聞きたかったらしいね、やっぱり当時の、はい、なんか機関車っていろいろ癖があるので、
うんうんうん、
で現役でそのやっぱり現役というか機関士さんって っぱり当時運転してた張本人なんで、
はい、
やっぱり分かるわけですよね、
うんうん、はい、
でもう何十年経っても多分それも体に染みついてるものなので、でなんかああですこうですっていう話をされてて、ああこれいいなと思ってずっとこうちょっと聞いてたりとかしたんですよね。だからまあ、 あの東武鉄道で、まあ、で今東武鉄道で今3台この C11 あるんですけど、はい、そのうち2台は、まあ、この C111 もそうなんですけど、あと C11207 っていう、
はい、
以前はあの JR 北海道 の、 あの出現号で走ってた機関車ということで、うん、釧路ゆかりの機関車が3台のうち2台が、
はい、
あの今東武鉄道で動いてるっていう、まあ、本当に東武さんならではのなんですかね、やっぱりこうその鉄道にかけるそのなんか熱意っていうのが感じましたし、はい、東武鉄道さんがいらっしゃるということで、まあ、その夜ちょっと懇親会もあったんですけど、その東武鉄道さんの本を買ってですね、
はい、
どんなあの電車が走ってるのかなとかですね、はい、歴史どんなのかなとかっていろいろ勉強したんですけど、お酒飲んだら全部すっ飛んでしまったんですね。なんかいろんな話を、まあまあ、私もその国鉄職員だったんで、
はい、
まあ、鉄道員としてのなんですかね、いろんなお話をさせていただいて大変楽しい時を過ごさせてもらった。でこういった部材もですね、あの展示してありますので、
はい、
ぜひ博物館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは今週のオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、サイクルトレインの話を先週からしたんですけど、先週 の、 そのサイクルトレインというのは、まあ、花咲線で、釧路と浜中の間でこうやりましたと。で、はい、自転車そのまま積みますっていう、うん、でですね、で9月の3日の日には今度は釧網線でも、まあ、同じようなツアーをやったんですけど、まあ、天気に恵まれて大成功だったんですね。でそういうあの自転車をこう列車でバッと積むっていうのは北海道はないなかったんですけど、あの本州とかはですね結構やってるんですよ。で、ですね、例えばあの近江鉄道って、まあ、それこそその C111 がいたその滋賀県とかなんですね。でここら辺で近江鉄道っていうのがあって、ここでサイクルトレインがあるわけなんですよ。で電車、このまま電車内に、まあ、そのまま自転車を持ち込んで OK、 しかもここですね無料なんですよね、自転車が。
はあ、
で運賃のみ払っていただければ OK ですっていうことなんですよ。それで、まあ、ただこう駅員さんのいる駅に、まあ、限りますよということで、はい、そこでこうなんですか、ね、駅の、まあ、改札口にこう自転車を持ち込んで、で改札口普通にどうぞみたいな感じですね通り、そして、乗った方は座席にこう、まあ、これお見合い列車なんですけど、お見合い列車とかの窓に背を向けて座るタイプなんですけど、そこに座って自転車は自分で持ってるという、
うん、
まあ、ここはその買い物とかそういう方々のが多いので、そんなあの長い時間ではないんですよね、はい、列車に乗るのだから自分でずっと持ってても、
はいはい、
まあ、OK みたいな感じなんですね。それから釧路地方で走ってる列車と違って、単車っていうか1両編成とかじゃなくて、やっぱり2両編成とか3両編成なので、はい、まあ、そういうことがやっぱり可能かなということですね。で平日のしかお昼時間帯だから通勤とか通学の時間はちょっと避けてくださいっていう、はい、であと土日祝日は、まあ、そういうことがないので OK ですよっていうことですね。で、まあ、2両編成の場合にはちゃんと自転車をこう、まあ、置くところも用意したりだとか、まあ、空いてればそのなんですかね、自分で座席に座ってこう固定して OK ですみたいなことで、ですね、自転車スペースがない列車の場合にはその自分でこう掴んで待ってるっていう、そういうのがこの、サイクル近江鉄道のサイクルトレインですね。でそれからですね、もう一つちょっとこれ参考になるなと思ったのが JR 東日本のですね、
はい、
水郡線っていうのがあるんですね、はいはいはい、水戸と郡山の間、そうです、さすが佐藤さん、よくご存知ですねでここでもサイクルトレインをやって、はい、おります。まあ、この水郡線に、まあ、たくさんの人に乗ってもらいましょうっていう、
はい、
まあ、そういう意図もありますし、この僕はまだちょっとこの水郡線って乗ったことないんですけど、 なんですかね、こう袋田の滝とか、なんかそういうこう名称が結構あるのと、それからあの田園風景っていうかね、あの原風景ですか、日本のその田園風景とかがあるということで、はい、ね、それでここがまあ選ばれて、なんかですね、ここね、かっこいいんですよ。でちゃんと予約をして、で対象となる乗り降りできる駅もやっぱり駅員さんのほぼいる駅で、決まってて、それで、これ事前に登録をして乗れるわけなんですよ、うん、でここもやっぱりね、あの休日なんですよね、土曜日と休日、あ、はい、まあ、だけなんですけど、自転車に、を積み込んで、で、こう周りをこうぐるぐるぐるぐる回って、それでまた自転車で帰ってくるっていう、そういうツアーで、あの先週お話ししたその花咲線のそのサイクルトレイン、確かにこれはこれであの団体列車として良かったんですけど、はい、やっぱり声としてはいつでもこうなんか例えば専門線とか花咲線とか、
はい、
あと白糠とか浦幌方面でも、うん、なんか いつでもこうなんか自転車詰めて、
はい、
で、で降りれるとかっていうんですよ、はい、やっぱそういうような列車がやっぱりいいねっていうことなんですよね。ただ問題いろいろあるんですよ、先ほどもお話した通り、ここのローカル列車って一両編成が多いですし、はい、その自転車が積めるようなこの H100 型ってまだ釧路と新徳の間しかちょっと走ってないので、はい、専門線とか花咲線って今あのキハ54っていうですね、はい、ちょっとデッキのあるタイプなので、うん、自転車がそこに乗るっていうスペースがちょっとないんですよね。でしかも無人駅が多くて、運転手さん一人のもうワンマンカーですから、
はい、
なんかちょっとこう自転車積み込むのにちょっと遅れたりなんとかしたらもうそのダイヤにすごく影響があるってことで、まあ、今すぐはちょっとこうパッとはできないのかもしれないですけど、まあ、何回かこの H100 使った貸し切り列車 を何回かやって、
はい、
で、将来じゃあどうするかっていうことをどんどんどんどん使った方がいいと思うんですよね。でそこでもう一つ実はちょっと面白い取り組みが来週再来週かな、
はい、
9月26日から29日で、ですね、ちょっと長いんですけどエコモビリティで楽しむ目指せ最東端ツアーっていうのが、はい、企画をされてて、うん、これは多分東京とか、まあ、本州の方対象だと思うんですけど、コースがですね9月26日に釧路空港到着で、その釧路阿寒自動車道を、まあ、散策というか自転車で、
はい、
でこの日は厚岸までと、で、次の日はペカンベウシ湿原でカヌーだとか、あるいは今度この後北太平洋シーサイドラインつって釧路町厚岸浜中の海岸線をこう、うん、そこを自転車で、
はい、
で、その次の日が、浜中湾とか、はい、とうとう乗って根室 のフットパスで有名なオキウキウスとかですね、はい、そちらの方に行って、で、最終日は根室半島一周のサイクリングをして、帰ってくるという、うん、まあこのコースだけ見るとああなるほどっていうコースなんですけど、味噌がですねプロンプトンっていう外国製の自転車を用意するので、はい、それを利用してくださいっていうことなんですよ。でこのプロンプトンっていうのは何かっていうとですね、はい、折りたたみ式で、
はは
で車輪も普通のよりもちょっと小さいんですよね。なのでこれを折りたたむと小さな袋に入るんですよ。で先週ですね、その本来は自転車を列車に乗せる場合には、はい、まあ、バラしてで、袋に入れてなんですよっていう話したんですけど、私も何回かその輪行っていうその自転車バラして袋に入れて姿を見たんですけど、はい、でかいんですよね、その輪行にしても、だけどこのプロンプトンっていうのはもう小さくもなってるので、うん、まあ本当にひょいっとこういける感じなんですよ、はい、だから キャリーバッグっていうんですか、
はい、
あのでっかいスーツケース持って、
ええ、
あれよりも全然小さいんですよね。だからまあまあこれも一つ の, そのサイクルトレインとしては、うん、あのいいねと。だから今回のツアーがあーそのなんか一つ の, その、まあ、試験的なものなんですけど、
はい、
これをなんか有人駅とかそれからあの駅の前にあるその観光施設とかに置いといて、
はい、
で、列車に乗るのにも別に予約これあの手荷物なんで、
はい、
別に予約も何もしなくてもその一般的な列車に、
はい、
あのさっき言ったのキハ号4とかですね、うん、あまあ人数あまり多くなっちゃったらちょっとこれは事前に言わなきゃダメですけど、まあ、1台や2台ぐらいだったら、
はい、
まあ、全然普通の列車にこう乗れて、でしかもこう自転車で、思い立ったらそこに、うん、あの降り立って、
はい、
その辺をぐるぐるぐるぐる回って、うん、でまた列車でこう帰ってくるだとか、まあ、そういうことができる自転車なんですよね。だちょっとこれ高くて、
はい、
1台なんか20万以上するんですよね。そこをどういうふうに考えるかなんですよ、はい、だけど、まあ、優れものであることは優れものなんですよね、うん、
はい、
で先週ちょっと鉄道ニュースで湧別鉄道の後 の, その自転車道を、まあ、電動自転車で、
はい、
行きますよっていう話をちょっとしたんですけど、このプロンプトンにもやっぱ電動自転車型があるらしいんですよ、ただやっぱり料金がその普通の自転車の倍ぐらいするっていうんで、でやっぱりこの地球環境をやっぱり考えながら、
はい、
そのこう旅行を楽しむっていうことで、特にこう釧路根室って自然に恵まれて国立公園とかがやっぱり非常に多いので、やっぱこういう負荷をかけないその旅行っていうのがやっぱりこういいと思うんですよね。で今せっかくその H100 っていうのもできて、大きい自転車でもそのまま積めます。だけどこれはちょっと採算性をどうするかっていうやっぱ問題もあるんですけど、まあ、それでこのプロンプトンっていうこのちっちゃいその自転車だと、まあ、そういう心配がないですね。だからこれ来たら私も一回のこのプロンプトン乗ってみたいなとは思うんですよね、
はい、
どのぐらいのそのなんですかねスピードが出るものやら、
はい、
で畳むのにその時間がかかったりだとか、それから、組み立てるのにまた時間かかったらちょっとまたあれなんですけどで重さがどのぐらいかなんですよ、
はい、
で重さも何キロって言ったかな、そんなに聞くと重たくないんですよね。これ実際にちょっと今度、まあ、もし体験っていうかさせていただけるんだったら、またこの番組でもなんか ここの番組は鉄道番組というよりは今度自転車のなんか番組になっちゃうかもしれないですが、で、いろんな形でこう自転車とそれから鉄道と組み合わせるっていう方法はすごく有利ですし、で本州の方では、
はい、
JR 東日本でも専用 の, その自転車をこうカチッとこうはめるような、
うん、
そんなタイプの列車も作ったりしてるんです。だからやっぱりその自転車とこの列車の組み合わせっていうのがなんか北海道の方がもっとあれだし、もっと言えばですね、
はい、
バス普通なんか定期バスとか、
はい、
そういうのにもこう自転車がこうなんか乗せれるような感じになると、
はい、
よりいいこう幅がこう広がると思うんですよね、まあ、事業者の方々は大変だと思いますこれそうは言うものの壊したらどうするんだとかですね、いっぱいその10人ぐらいの単位で来られたりとかしたら、やっぱり乗せられないところもあるんですけど、まあ、これは、まあ、今年9月今月かな、ATWS とかっていうアドベンチャートラベルワールドサミットなんとかっていう、その自然を楽しみましょうっていう会議が、はい、北海道であって、でその一部の方が釧路にもどうやらやってくるようなんで、まあ、そういう方々のためにもやっぱりこの自転車のと列車の組み合わせっていうのをもっとこうなんか釧路から PR できればいいなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴53年、
はい、
鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。